耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第558回、7月18日号、ブックナビゲーターの矢島雅宏です。2008年の8月8日がですね、北京オリンピックの開幕日なんですけども、だいぶ近づいてきましたね。まあ、あのチベット問題によるね、一連の聖火リレー騒動とか、そしてね、四川の大地震と、まあ、多くの問題もね発生したり、またあのいろんなものがかかってますけれども、まあ、ようやくですね、あの街中にもオリンピックムードが漂ってきたんじゃないでしょうか。経済の成長が著しい中国、まあ、かつての日本における東京オリンピックとかですね、あとそれに伴う高度経済成長を彷彿とさせますね。今回はそんな北京オリンピックを題材とした小説のご紹介です。今回紹介する本は東洋経済新報社より出ております真山仁著北京上下巻という本です。あのね、上下巻、2冊構成の小説なんですけども、この北京というのは、北京をね英語読みしたものです。さあ、この北京どんな内容なのか、これはね本編で詳しくご説明します。というわけで参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。2008年8月8日、五輪開幕に沸く中国、北京。メインスタジアムでは、世界最大規模の原子力発電所、光陽核電から、運転開始を伝える光が届いた。だがそれは、世界中の人々の命を脅かす、絶望的なクライシスの始まりだった。以上、本の簡単なあらすじをお聞きいただきました。中国の経済成長を象徴するかのような原子力発電所の建設という題材なんですが、まあ、原発はですね、地球温暖化の温床である二酸化炭素を出さず、しかもね、あの一基で大型石炭発電所何箇所分もの出力が可能という、まあ、夢の発電所です。しかしながら、旧ソ連のチェルノブイリのね、原発事故を思い浮かべてもらえると分かるように、まあ、大きな事故を引き起こす可能性が大いにあって、まあ、そのリスクを抑え込むための高度な技術というのが必要不可欠なんですね。その点でですね、日本は他国より進んでいまして、この光陽核電建設の技術顧問として派遣されたのが、大亜重工業の、田島慎吾。そして中国側の代表者は中国共産党のドン・シュエ軍。そしてフランクな性格の田島と堅物のドンはですね、まあ、水と油のように相入れないと思いきや、まあ、次第に信頼し合い、世界最大の原発建設のために意気投合していくというストーリーです。そしてですね、もう一人の、外せない登場人物がいるんですけども、この方はですね、敏腕女性映画監督ヤン・リーチ。まあ、紆余曲折を経てですね、五輪公式記録映画監督という大役を務めることになった彼女はですね、この光陽核電をめぐる二人の男を、そしてオリンピックを控えた中国という国を、まあ、レンズを通して見つめていきます。物語はこの田島、ドン、ヤンという、ね、三人の視点から描かれておりまして、まあ、なかなか面白いんですけども、まあ、ここでですね、本の雰囲気をお分かりいただくためにですね、田島とドンのね会話シーンをドラマにしてみました。序章開始1時間前から、一部をお聞きください。2008年8月、大連市光陽核電。
田島さん、今すぐそこをどいてください。
ドンさん、あなたこそ私の邪魔をしないでくださいよ。安全に著しい疑問が出たので原子炉を止める、それが私の責務です。
今日がどういう日か分かっているんですか？しかも核電はすでに3日前から出力 100% の状態で何の問題もなく動いている。北京への送電だって始まっているんです。なのになぜこの後に及んで停止するんです？
問題があるから止めるんです。私は中国核電工程コンスの技術顧問としてここにいる。絶対的な安全が確認できない以上、止めるしかない。
一体どこに問題があるんです？
停電時に起動するはずの非常用ディーゼル発電機の起動失敗率が規定の1000分の1どころか 30% にも達している。
しかし非常用ディーゼル発電機が今すぐ必要になる可能性は何分の1以下じゃないんですか？
でもゼロではない。それにね、ドンさん、自家発電の経由が何者かに抜き取られていたことも判明したんです。現在は規定の10分の1もない。
いつ使うかわからないものは には必要なものが使っても構わない。それが中国なんだよ、田島さん。
何より気になるのが、核電内の清掃がこの後に及んでも徹底されないことです。
そんな理由で核電を止めろというのは合点がいきません。
北京五輪の閉会式のこの日、国家環境保護総局の検察官に総合負荷検査の合格証を授与させて、光陽核電は晴れて営業運転を開始することとなる。その模様が五輪の開会式会場の大スクリーンに映し出されるため、北京から副首相までやってくるのだ。今は何としてでも田島に引き下がってほしかった。
世界中にやらせの証拠を握らせるのかね。そんなことをしたらあんたの国の威信は地に落ちる。
その威信のために我々は予定通りのセレモニーを行わなければならないのです。
でもね、ドンさん、こんな状態で雲海したら世界中の物笑いになる。
この男を拘束し排除しろ。
了解した。
事故が起きた時、誰もあんたをかばってはくれないんだ。私の判断を信じなさい。
今に始まったことじゃない。そんな状況の中を俺はずっと生き抜いてきたんですよ、田島さん。
以上、序章の開始1時間前からね、一部をお聞きいただきましたけども、本当はですね、これドンと田島ってのはね、まあ、仲はいいんですよ。信頼し合ってるんですけども、今回はね、あえてその喧嘩のシーンをですね、選びましたけども、まあ、なかなかね、ハラハラする展開ですよね。ね、こんなんで原発動かしちゃっていいのかと皆さん思ったかもしれませんけども。この後物語はですね、光陽核電建設の話が持ち上がる4年前、2005年5月まで遡り、田島、ドン、ヤンのそれぞれの立場から、北京五輪という背景のもと、原発、そして中国の問題点を指摘し立ち向かっていく様子が描かれています。で、たびたび出てきました光陽核電というんですけども、これはですね、紅という字に、太陽のよう、そして核発電の核に、まあ、電気の電なんですが、光陽というのがですね、架空の地名で、まあ、中国語読みだとですね、本番だか本やんだかで、ね、ちょっと読み方があるんですけども、すいません、ちょっと難しかったのでね、今回日本語読みにさせていただきました。はい、というわけでですね、ちょっとまとめますけど、この小説、ベイジンはですね、今年2008年4月まで、週刊東洋経済で連載されていたものです。著者はドラマ化もされたベストセラー、ハゲタカでおなじみの、真山仁さん。新聞記者でもあった真山さん、原子力発電所の現状を徹底的に取材した上で、現在の中国事情と絡め、まあ、エンターテイメント小説に昇華させたのが、このベイジンです。まあ、もちろんね、フィクションの内容なんですけれども、もし中国にですね、これほど大規模な原発が建設されたら、こうなってもおかしくないなぁ、なんて思いながら読んでおりました。そしてですね、この最後までね、すごくハラハラする展開でしたので、まあ、なんといってもですね、最終章である第7章のタイトルが、ブラックアウト。もう恐ろしいことこの上ないですよね、この時点でね。というわけでですね、今回のディレクターもね、これ読んだんですけども、興奮して泣きそうになったと言っていました。そこまでかと思ったんですけどもね。まあ、実際ね、この、文章力というかですね、このハラハラドキドキ感はね、とてもいいのでね、映画化もできるんじゃないかと思っちゃいましたけど。まあ、果たしてね、この光陽核電は、無事オリンピックの大舞台で送電することができるのか、というわけで、こちらの本、7月18日、今日発売予定です。上下巻同時に発売されますからね、僕たちちょっと早くて読めて楽しかったんですけれども、まあ、オリンピック開催を前に、ぜひ読んでほしい一冊です。ベイジン上下巻、真山仁著、東洋経済新報社より税込み各1680円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しましたベイジンいかがでしたでしょうか。ね、発売前にですね、この小説を読めてですね、まあこれだからこの仕事やめられないなと思って読んでたんですけれども、上下巻なので、ね、結構ボリュームあるんですけれども、まあね、やっぱりこのエンターテインメントらしくですね、もう続きが気になる、もう先に読ませる内容だったので、皆さんね、ぜひお休みとか利用してですね、こちらの本読んでみてください。でね、タイトルがベイジンとあって、そして原子力発電所の話なんだなと、まあ、読み始めてすぐして分かった ったんですけども、最初ですね、小説だっていうことをですね、失念しておりましてですね、読んでてですね、怖えなと思ったんですけども、よかったです、フィクションで。またね、この中国のね、その経済成長とその急成長に伴うね、不安定さなんかもね、この小説から感じていけると思いますので、まあ、エンターテインメントですけれどもね、まあ、ぜひ今の世界情勢と照らし合わせて、まあ、楽しんでみてほしいなと思います。といったところで、今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手は、ブックナビゲーター、矢島雅宏でした。